はい、というわけで、はい、環状7号線イブサ付近で、はい、なんか事故のため渋滞ということ
で、そうなんですね。てか本当に本当に交通情報流しちゃった今なんか調べてんなと思ったら
今調べてないです。
調べてないですね本当のやつかと思います。
普通にあの休憩してました、はい、本当のやつじゃないです。
いや、いいですね、ホラボドっていろんなことが知れますね、
まあ、ポッドキャストなんて全然ね時期外れな可能性
が関係ないっていうねもしかしたらこれね夏にね配信するかもしれないですからね、はい、
そうですね
なんてね思ってますが、はい、はい、というわけでここからホラーのお話になっていきますが、
は
い、
これはあのホラーの方がひらがなでしたっけ。
そう、どういうことですか。
ホラボドのホラーの方がひらがな
でした。なんで忘れるんですか。ホラーがひらがなで、
ホラーがひらがなで、
ボードがカタカナ。逆じゃないですか。
あれよく私逆に思っちゃった。
あーだもう、あーそうだな、だったらボドバラさんみたいに全部ひらがなにしたらよかったな。
そうですよ、そうです、その方がわかりやす
い。だから言ってるじゃないですか、いつもチパミさんがひらがなでホラーカタカナでボドですよって言ってるじゃないですか
そうでしたね、
はい、無駄と散ってますねはい、というところで、はい、ここからですね、ボードゲームファンの方々は、はい、もしかしたらね、いや、なんでここからホラーかよって思う方、
はい、
はい、のためにもね、もちろん田中さん、あのいろんなボードゲーム情報も途中織り込んでいく予定ですよね。
はい、そうですね、ボードゲーム情報もあるのかな、
あるのかな、ないのかな、はい、前回もそうでしたね。はい、というところで、
はい、
じゃあホラー映画の話なんですけど、
はい、
もうまさにもういつものことなんですが。
はいはいはい、
おすすめホラー3本ね。これ前回もお聞きしましたが、
はいはいはい、
あれから時も経ってね、新しい何かおすすめのホラー3本って田中本さんありますか。
そうですね、あの全然新しくはないんですけど、
ほうほうほう、
はい、まあ3本紹介してくれっていうことで、
はい、
もう思いついたまま、
うん、
でちょっと、
はい、
ジャンル違いというか、
ほうほうほう、
はい、で揃えてみました。
お、はい、なんだろう、
はい、定番キャラクターもの、
ほうほうほう、
はい、あのね、ホラー界って、
はい、
結構その特徴あるキャラクターいるじゃないですか、
うんうん、
まあ、ジェイソン、
は
い、
あー、そうですね、
フレディだったり、
はい、
まあ、そのキャラクターものと、
うんうん、
あとクリーチャーもの、
あー、クリーチャーホラーいいですね、そうですね、
あの、うん、巨大なモンスターがっていうやつですね、
ワクワクしますね。
で、あと、スラッシャーもの、
あー、外せないですね。
はい。うん、おということで、
はい、
ちょっと3タイトル。
おー、素晴らしいジャンルに分けている。
はい。
はい。
いや、紹介しようかなと。
じゃあ、早速、どれですか。
はい。あとですね、ちなみに、これ私、この半年で、
はい、
あの、見たやつです。
はい。お、あ、そうなんですね。
まあ、初めてじゃないですけどね。
はい。
はい。まあ、それだけ好きって言われて、特に、
見直すほど。
ね、2タイトル目なんかは、
はい、
今まで何度見たか分からないぐらい見
てるんですけど。気になる、気になりますね。
はい。
はい、
じゃあまず一つ目がですね、
はい、
あのチャイルドプレイ。
チャイルドプレイ、確かに
チャイルドプレイ
だ、
はい、の、新版の方ですね。
新版ですか。
新版、新しい方
です。ありましたね、出てましたね、
はい、あれが出たのが2年前とか3年前公開なのか忘れちゃいましたけど、
そうですね、公開は多分、まあ、最近海外だとね、本国だと多分結構前ですけど、日本で DVD ブルーレイ展開したのは確かこの半年内だったと思いますね。
あ、新作でしたっけかね。
新作でしたね。
まあ、それすらもわからないんですけど、はい、まあ自然に見ちゃったんですけど、
はい、お、自然に見もんかな、
ね、チャイルドプレイ、はい、ね、チャッキー、
はい、
皆さん、ね、ご存知ですかね、
あ、どうでしょうね、チャッキーも。
オーバーオールを
着
た、子供の人形のチャッキーが、
はいはいはい、おじさんじゃなく、ドカンコでもなく、
子供の人形チャッキーが、
はいはい、
まあ大暴れする、
はい、
殺人ね、人を殺すという、はい、怖い映画、
怖い映画ですよね。もう5?6 ぐらいまで出ましたっけ。
そうですね、最後ね、子供産んじゃいますしね、あれ。
いやいや、もう凄まじい展開でしたね。
チャッキーの趣旨でしたっけ。
はい、
はい、
でチャイルドプレイのその1、まあ、今回話すのはじゃあ新版ですけど、は
い、そうですそうです、
1ってもう言って何年前、
あ、多分80年代とかじゃないですか。
そんななりますっけ。あれ、実際の人形使ってるんでしたっけ。
あ、
ワン、
この間、
はい、
ヤフオカなんかで、
はいはいはい、
多分あれチャッキーって何体かあるんですよね、あれ。
へー、
何々用、何々用、そのうちの1体が、うん、なんか、ね、撮影に使われたやつがヤフオクに、
おお、
まあ、何十万 ついてました。すげ
え、いや、まあ、そりゃそうですよね。
で、まあ、その、ね、チャイルドプレイっていうのが、本当にもう30年前とかにあって、
はい、
で、それがですね、昨今流行りのリバイバルブームに乗っかって、
はいはいはいはい、
で、まあ、リバイバルされまして、
まあね、コンテンツ不足というか、
はい、
というか、
で、はい、で、新たにそのチャイルドプレイ、その、うん、まあ、ほぼほぼ、ワンをと、
はい、
まあ、踏襲した形で。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。あれストーリーで、あ、ちなみに自分も、見たんですよ、
はい。
チャイルドプレイの新版。
はいはいはいはい、はい。
ストーリー的には、前日談的なポジションでしたっけ？
あ、ですね、なんで、チャッキーが、
はいはい、
その、ああいう悪い、その、人形になったのかっていう、一応その秘密が語られるっていう。で、前日談ではなくて、
は
あ、まあ、これね、言うとちょっとバレになっちゃうんですけど、
なるほど、なるほど。
そこはちょっと触れられないところではあるんですけど、
じゃあ今回はネタバレなしで。
で、うん、チャイルドプレイを見てた人だったら、一応より楽しめる仕掛けがあって。
はい、あ、じゃあ田中さんでもともとチャイルドプレイ大好きだったですね。
そこまで好きじゃなかった。おすすめしてるのに。
チャイルドプレイ自体は、
田中さん。チャイルドプレイ自体は、はい、まあ、普通ですよ。まあ、特に、ねえ、あの、やっぱりあれも他のと同じように、
はい、
あの、最後の方はコメディみたいな。
ああ、そうですね。失速していきましたよね、ぶっちゃけね。
そうですね。まあなんかね、
も
う変な方向に進んで、
ん
まあそれはそれでいいんですけど、
はいはい、
あの、そこまで特に思い入れがあるわけじゃないんですが、
はい、
今回のすごい良かったんですよ。
あ、ほうほう。
っていうのも、
うん、
その、過去のものを見た人には、ちゃんとその、
はい、
喜ぶような仕掛けがあり、
はいはいはい。
で、あの、一番いいなと思ったのが、
はい、
あの、ウェアラブルカメラを使った演出が、
あったありましたね、
はいはいはい、今回あって、で、そのチャッキーの人形が、まあ、ある家に、今回また届けられて、
はい、
そこで、まあ、悪いことをするわけなんですけど、
はいはい、
あの、ウェアラブルカメラ、その、まあ、GoPro とか、
はい、
今流行りのあの、ちっちゃくて、
はい、
あの、体のいろんなところにつけておけるって、あのカメラをチャッキーにつけるんですよ。
はいはいはい。
で、そのチャッキー視点で、
はい、
そのことが進むシーンがあって、すごい短いところなんですけど、
はい、
これは結構良かったかなっていう。
エイリアン3によろしく、ああいう視点いいですね。
でも、それは単なる主観視点とは違うところが良くて、
はい
あくまでも中のキャラクターが、
それ
もチャッキーをものとして扱って、
はい、
それに対してつけてることがたまたまそういう方向に転がったっていう演出と合わせて、まあ、無理がないというか、
はい、
なんか POV ものってちょっと触笑気味なところはあったんですけど、
飽和してますからね。
ね、一応、その、で、チャッキーがそこ拾うかと。その POV を、手法を、チャイルドプレイが拾うのかっていう驚きもあって、
はいはいはい、
あっこはすごい良かったですよね。あとやっぱり、
はい、
チャイルドプレイって昔からそうだったんですけど、
はいはいはい、
あの人間との対決構造が、割とこう、はっきりと提示されるというか、
はぁはぁはぁはぁ、
人間が、確かに恐怖の対象なんですけど、
うんうんうん、
チャッキーが、まあ、異なものとして、
はい、
あの、恐れおののくわけなんですけれども、
うんうんうん、
普通のその得体の知れない殺人鬼とかと違って、はい、最初からどっかしらちょっとこう見下してるというか、う
ん、
その人形のくせにみたいな、
はいはいはい、
っていうその視点がチャイルドプレイの魅力だと思うんですけど、それが今回もしっかりあって、
はい、
あの辺の感じがすごい良かったですよね。
ああ、じゃああれですね、まだ見てない方にぜひ見てまだいただきたいですよね。
そうですね、見ていただきたいですね。で、あの、決して前のものを遡って見る必要はないと思うんですけど、
うんうんうん、
もしよかったら、
うんうん、
その一通り見たところで、あの、ネット上 の、
はい、はい、
そのネタバレブログ的なところとかを見て、
はい、
どんなところにどんな仕掛けがあったのか、
う
ん、そのファンサービス的なところがあったのかっていうのをちょっと見てもらえると、うん、より楽しめるかな。
自分それでした。
はい、
ぶっちゃけチャイルドプレイの前作のシリーズはほぼ見てないんですよ。
はいはいはいはい、
うん、なぜならちっちゃかったんでやっぱ怖かったんですけど、
はい、
なんでほぼ新版が初チャイルドプレイぐらいだったんですけど、
はい、
もうその単品だけで非常に面白かったし、この歴史調べたらあーっていうのは
そうですそうですそうです。あれはね、単なる理論地ものじゃなくて、
ちゃんと消化しましたよね。
そうですそうです。あの辺がうまく丁寧に作られてて、
うまいですね。
よかったなっていう感じですよね。
で、チャッキーもグレードアップしてましたね。あの、もちろん、だから CG、 を使ったものが、まあ、やっぱ、どうしてもね、昔みたいに人形でやるよりうまく表現できるって点で、CG に頼ってる部分もあるんですけど、その、うわ、CG になっちゃった、残念っていうよりは、
はい、
ああ、ここ、こういう動きをあえてさせてるっていう、人形らしさちゃんと追求してるってところが、やっぱクリエイティブな部分でも、でね、ああ、うまいなって思いました。ただ、一つだけね、はい、ネガティブなこと言わせてください。
はいはいはい。
吹き替え。
はい。
田中さん吹き替え見ました。
吹き替え、俺吹き替えで見ましたよ、最初。
あれ、違和感ないですか？
ありますありますあります。
ありますよね。あれ、昔の声優さんそのまま使ってるんですよね、多分。
そうそうそう。
チャイルドプレイシリーズの。
そうそうそう。
で、それが、だから、初めてのチャイルドプレイ側からすると、
あ、
何このおじさん声みたいな。
あ
ちょっとそういう、いい、なんか、あーって、そこだけついていけなかったんで、もしまだ見て、そのチャイルドプレイよく知らないんだったら、吹き替えじゃない方がいいかもしれない、
ね。そうですね。
うん。
まあでもどんな形で見ても多分面白い。よくできた映画です。
大好きなんですね。
すごい、あの、よくできてると思います。丁寧に作られた映画だと思います。なんか安易な企画ものじゃなくて。
そうですね。
どうやったら、そのファンが喜ぶのか。なんかね、昨今流行りのその派手さもなかったですし、その変なバカっぽい方向に振ってるわけでもなく、
過
激方向に振ってるわけでもなく。
そういう意味ではワンを踏襲してるテイストが強いですね。
そう
ですね。
なんかそういったところも含めてすごい良かったかなと思います
。もっと評価されてもいいんですけどね。
そうですね。決して損をしない感じの。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ続いて。
続いて、ね、
2本目。
はい。クリーチャーもので、これちょっと古い映画なんですけど、ザ・グリード。
ザ・グリード。あ、見てない、見てないです。いつのですか、それ。
90何年だと思うんですけど、
は
い、ザ・グリードっていう、はい、あの、話としてはですね、豪華客船がですね、まあ海の上で、
はい、
シージャックに会うんですよ。
は
あはあ、まあ、悪い奴らが、それを乗っ取ろうと。
は
いはいはい、で、まあ、船を横につけて、
はい、
まあ、乗り込んできて、はい、でジャックされるんですけど、それと同時にですね、得体の知れないモンスターにその船が襲われまして、
何なぜ
でそこで、
はい、
あの、もともとその船にいた、
はい、
まあ、主人公、
うんうんうんうん、
主人公というか、まあ、もともと船にいた人たちと、
はい、
モンスターと、
うんうんうん、
シージャック犯たちのこの三つどもえ
にな
るんですよ。まあ、
う
んうん、話の展開で、
うん、
あの、まあ、結局人間対モンスター の、
うんうんうん、
あの構造にはなるんですけれども、
はいはい、
あの、それがですね、あの、いわゆるダイハードとか、
うん、
みたいな、ああいう、あとは沈黙シリーズとか、
はいはいはい、
みたいな、その閉鎖環境ものとしても、
うんうんうん、
閉鎖環境ものアクションとしてもすごいよくできてて、
はい、
で、かつ、あの、モンスターが、
はい、
あの、人を、まあ、食べるシーンがすごい多いんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのね、その食べるっていうことが、すごいいいんですよ、この映画。
うん、そもそもそのモンスターどれぐらいのサイズなんですか？
言えないです。
これ
あの、ゲームのゲームじゃないや。ゲーム。映画の中で、
はい、
その一応一つのスペクタクル、盛り上がりのシーンとして、そのモンスターの全容というか、
うんうん、
が明らかになるシーンっていうのがあるんだけど、そこが一応見せ場になってるんで、そのモンスターの正体というか、
はいはいはい、
そこが、こうガッと出てくるところが一応見せ場としてあるんで。
なるほど。いきなりバーってもう最初から出てるわけではなくて。ああ。
で、私がですね、
はい、
この映画で一番その好きなシーンというか、
はい、
あの、消化されかかった人間が出てくるシーンがあるんですけど、そのモンスターに食われて、
はい、
パクンチョされて、
はいはい、
そこの演出がすごいいいんですよ。そこなんかも結構見せ場ですし、
はい、
そうですね。あと、その後、X-Men シリーズで、ジーン・グレイ役
を
やることになるですね、
はい、
ファムケ・ヤンセンが出てるんですけど、
え、そうなんですか？
で、ファムケ・ヤンセンって、
はい、
今、Google かなんかで検索しようとすると、
はいはい、
ファムケ・ヤンセンって入れると、
は
い、あの、候補の中に、劣化って出るんですよ。
劣化？
それ年取って、
はいはいはいはい、
確かあの人も50歳。
優劣の劣。
そうですね、はい、劣化。
はい、
で結構、その若い頃に人気のあった女優さんって、
はい、
名前の後にスペース劣化になってで、ね、うん、検索されたことが多くて、ファムケ・ヤンセン、もう年を取ったせいか、
はい、
その劣化みたいに出ちゃうんですよ。
はい、
なんですけど、
はい、
これザ・グリードに出てる時のファムケ・ヤンセンが、すごいいいんですよ。
はい、セクシーなんですか？
セクシー、その健康的なセクシーさと、 あとやっぱり戦う女ヒロインみたいなところがあるんですけど、そのやっぱり描き方だとか、でジーン・グレイも結構良かったんですけど、はいはい、96時間で奥さんの役をやってて、うん、
そっかそっかそっか、96時間でも出てましたね。
そうですそうです、はい、で96時間なんか見てると、
はい、
まあ、もう完全にお母さんキャラなんですけど、
ですよね、
そうです、うん、
でしかも結構鬱陶しいキャラですよね
でこのザ・グリードだと、はい、そのハムケアンセンが、はい、まだすごい若くてすごいその健康美で、あの人しかモデル出身なんですよね。でその辺もすごい目の保養になると、
うんうん、目の保養、まあ、ホラーあるあるですよねヒロインのね、
そうです、
セクシーっぷりにまず釘付けっていう
ね、あれ何でしたっけ、あのテキサスチェーンソーに出て、
はい、
うん、新しい方に出てた、
はい、
あの主人公の女の、
はいはいはい、あ、はい、いますね、
あのが私がすごい好きなあのブレイド3、
え、ブレイド
3? ブレイド3にも出てて、
出てましたっけ、
そうですそうです、ブレイド3に、
はい、
その人間のヴァンパイアハンターが2人出てくるじゃないですか、
は
いはい、あれ3ですよね、
もう忘れましたねブレイド、そうでしたっけ、
であれ の、
はい、
その女の子の方です、
あ、意外と共通して出てるんだそういうのをちゃんと見分けれてるんですね田中さん、
その後に気になって調べることが多いんですよ、
うんうん、あの子、あの子なん誰だっけみたいな、
そう、あの子なんかで見たなとか、
はいはい、ありますね、ありますね、
で、あの弓を構えた時の、
はい、
その腕のムチムチ具合みたいなのとかが結構良くて、はい、調べたらああそっかってなって、
大事大事大事大事、これホラー本当大事ですよね本当そう、男だけでね構成された時のねちょっとしたがっかり感みたいな、これはもうあの優勢感の物体 X で十分だよみたいな、
でやっぱりね出てくる女性って、
うん、
最初ちゃんと着てても、
はい、
だいたい最後タンクト
ップ、そうそうそうそう、なんだったら短パンになっちゃう、
そうです、
ゾンビいっぱいいるのにホットパンツで出ちゃうっていう、
でそれがこのグリードでも見せ場の一つで、
なるほど、
あ、でもそんなナンパなところよりはでもやっぱり全部のプロットもすごいよくできてますし、
はい、
悪役の描き方、そのシージャック班のボスの描き方とかもすごいいいですし、
もういるだけじゃないですね、ちゃんとやっぱキャラが立ってる、
ね、あ、立ってます立ってます立ってます、あのその戦い方っていうところも、うん、あのやっぱりね、その悪い人間悪役としての戦い方っていう描き方をちゃんとしてるんですよ、その武器にちゃんと長けてたりだとか、はい、であとその冷静な判断だとか、
うん、
単なる悪いやつじゃないんですよね、
あ、なるほど、
ちゃんとその一、
うん、
そのリーダーシップを取れる、
うん、
あの人間として描かれてて、
はい、
ちゃんとそれが話のキーにもなってますし、
は
い、でプラスそのグリードモンスターのクリーチャーの描き方も、
はい、
すごい色気があって、
色気のところに惹かれる
、まあ、あのエロって意味じゃないですよ、
はい、
クリーチャーとしての色
気、いや、もう分かってますよ、分かってますよ、うん、
まあ、いや、 やっぱりいい映画だな
と、でそれもまた最近見たんですね、
見ました、最近見たも半年、そうです、ここ半年ぐらいで見
ました、よっぽど好きなんですね、じゃあクリーチャーホラーとしてはもう1位ですか、
1位じゃないですから、多分回数で言ったら、うん、一番見てると思いますね、ザ・グリードは、
おー、いいですね、じゃあ見てない方はぜひ
ぜひぜひぜひ
オチも話してないですからね、
うん、あの海洋 の、 その空間が閉鎖ものって私結構好きで、
うん、あ、分かります分かります、
あのジョン・マクティアなんじゃなくて、
ほう、
あいつかレニー・ハーリンか、
ほう、
ジョン・マクティアのダイハード版ですもんね、ダイハード2監督者レニー・ハーリンが、
はい、
ディープブルー、
あー、はい、
サメの、
うん、
あれも私すごい好きで
本当ですか、だから私もね映画館見に行きましたよ、
ディープブルー、あれ、俺も映画館見に行ったんですよ、すごい楽しみで、いや、
あれ良かったですね、
レニー・ハーリンの監督したやつって、はい、私映画館結構見に行ってて、クリフハンガーとか、
うん、
ミシェル・バイオンも見たかな、
うん、
結構見てるんですけど、はい、ディープブルーが私は一番好きなんですよ、
ああ、え、サメモノの中では
サメモノでもそうですし、レディーハリーモノでも一番好きで、
でもあれサミュエル・L・ジャクソン出てましたよね、
そうです、サミュエル・L・ジャクソンがいい
んですよ、どこにでも出るなっていう、あの
俺あの飼ってた鳥がこうパタパタパタパタ行って、
はい、
それを俯瞰視点で真上から捉えてて、
はい、
下からガーッてサメが出てくるところが私すごい好きで、あれもね、空間閉鎖ものとしては 相当よくできてる方だと思うんですよ。
でその時は結構斬新ものでしたよね。脳が発達したサメで、かつ、まあ、CG もかなり、
そうですよ。今、ほら、シャークネードとか。
シャークネード、見た。見た。
今、なんかサメ出しときゃいいんだろう、ノリが。
あと、ツインシャークでしたっけ、顔が。
そう。今、ちょっとサメものが、
ちょっとした
フォーマスされてるじゃないですか。
うん。
でも、あれ、もう、20年近く前でしょ。
そうですね。あ、そっか、もうそうですね。自分が高校生だからそうですね。
そうでしょ。あの頃に、あの描き方でサメをやってたっていうのは、やっぱりすごく。
あとディープブルーのいいところって、そのこいつは生き残るだろうなとか、こいつは無事っていうのが、
それが売りなんですよね、あれね、
うん、途中でそこが崩れていくのが、うお、じゃあどうなっていくんだっていうところにさらに拍車かけて、
これが私あんまり言えないんですけど、
はいはいはい、
そのザ・グリードとあのディープブルーで、
はい、
そのパックンチョするシーンで、すごい似たシーンがあるんですよ。
食べるところはそういう表現ですけど、
人をパックンチョするシーンで、あの、すごい好きなシーンが、結構似てるシーンであって、これ言っちゃうとちょっとバレになっちゃうんで言わないですけど、
オマージュしてるんですかね。
いや、全然してないと思います。
じゃあ、そういうセンスとして似てるんですかね。
そうですね。
ま
あ、人間を人の身にするっていう感じですごい似てるシーンがあって、どっちも俺そのシーンが好きなんですよ。
あ、思い出した。あのディープブルーの中で、あのすごい好きなパックンチョだけじゃなくて、
はい、
ディープブルーのサメって、あの脳が発達してるせいか知らないですけど、はい、あの見せびらかしてくるシーンが
あります。
今からこいつ食べんぜ、お前らの仲間だろみたいな。だからすぐに食べないみたいな。
あります。
あれやっぱあの高校生でまだ子供だったんで、より怖かったですね。
あれ一番最初の、あのその海に沈んでるその研究所の、
はい、
海の中に入ってる部分で、
はいはいはい、
その外でそのあのガーッて人間を加えて外に行って、はい、うん、外からそれを投げつけて、
あ、ありました、
ガラスを割るシーンあるじゃないですか。
です、ね、
うん、あこのサメってまだ CG が発達してないから、はい、すごいしょぼしょぼじゃないですか、
はい、
正直あのタイミングでは、うん、って思ったんですよ、ちょっとがっかり。あの当時でも、
あ、そうですか、
もう
すご
いちょっと引きになって、引きのシーンだから、
うんうんうんうん、
あのすごい安っぽくて、
はいはいはい、
全然その生々しさもなくて、うん、で動きもガクガクしてるし、
はい、
って思ったんですけど、
はい、
もうその後はもう一回そのちょっとネガティブにって思ったのに、それをもう補って
あまりある、うん、面白さはね満点でしたね。
あれはやっぱりエンターテインメントとしてよくできてますよね。
できてますね。でもサミュエル・L・ジャクソンを背負いた時点でやりやがったなっていう感はありましたけどね。あの当時
いいですよね、
はい、
まあ、最近のそのサメムービーを見て、
はい、
これ見てない人がいたら、
はい、
まずやっぱこれを見てほしいですよね、
はい、ああ、なるほどなるほど、そうですね、うん、はい、っていう、
まあ、なんかディープブルーはこれザ・グリード
ザ・グリードザ・グリード
ザ・グリード、
はい、
ザ・グリードあんまり喋れないのが、
はい、
でもそのね、モンスターのその全容というか、
はいはい、
明らかになるシーンのスペクタクル感は、うんうん、
はい、
相当いいんで、
わあ、これはもう絶対見よう、
見てほしいです。あのパッケージ、ね、検索したらすぐパッケージ出てくると思うんで、
はい、
緑の怪物が口開いてるところ、
はい、
それにちょっとでもおって思った人は、はい、ぜひ見ていただきたいです。
はい、はい、DVD も今展開してるんですか。
あると思います。
おー、じゃあ絶対見ます。はい、はい、ありがとうございます。では、はい、3本目、
はい、3本目はですね、はい、ハイテンション、
ハイテンション、
ハイテンション、
ハイテンションって、あ、ありましたね。あの女性が一人立ってる絵面の、
そうですそうですそうです、
パッケージでしたっけ。
そうです、
あ、見てないです。
あれいいですよ。
え、面白いんですか。どんな話なんですか。
あれはですね、
はい、
あの仲のいい、うん、まあ、女の子二人がですね、
はい、
その片方の、
うん、
田舎に、
はい、
まあ、実家に、うん、まあ、お邪魔して、
はい、
あの、まあ、勉強だったかな、
はい、
まあ、お泊まり会をすると、
うんうんうん、
でそこで泊まるんですけど、
はい、
そこの家の外からひたひたと忍び寄る影、
うんうん、
殺人鬼が今か今かとその気を伺っていたみたいな、よくありがちな
手
なんですけど、まあ要はそこの、お父さんお母さん、
うんうん、
あとそこ の女の子と、
うん、
まあ、その友達と、
うんうん、
まあ、楽しく時間が過ぎてるわけなんですけど、
はい、
まあ、一人また一人と毒がかかるわけですよ。
あらららら、
餌食になるわけです、はい、殺人鬼の、
はい、
この映画のその見どころっていうのが、
はい、
あの一人の、まあ、最初はその閉鎖空間なわけですよね、
はいはいはい、
その田舎の、うんうん、まあ、大きい家で、うんうん、まあ、そこの脱出劇が描かれるんですよ。お父さんとお母さんが殺されていく中にあって、
はい、
その家の中で、はい、そいつに、まあ、見つかっちゃいけないと、
はいはいはい、
で見つかっちゃいけなくて、
はあ、かくれんぼできない
やつがある、そうそうそうそうそう、で、自分とその友達を何とかして救わなければいけないと、
うんうんうんうん、
で一緒に逃げるんですよね、
うんうん、
で、まあ、車に乗って逃げることになるんですけど、
はい、
なぜかどれだけその逃げようと、
はい、
そのガソリンスタンド、まあ、スーパーマーケット、まあ、コンビニと一体になったガソリンスタンドもよくあるやつ、
はいはい、
とかに行っても、
はい、
必ずその殺人鬼の影がもう忍び寄ってるわけですよ、
で、はい、
もう毎回毎回、はい、なんでなんでと、
うんうんうんうん、
で次のその逃亡作戦を考える、
はい、
まあ、必死に逃げる、
はい、
でだがそこにもまたその男の影を感じる、殺人鬼の影を感じる、はい、で、まあ、ちょっとその対決をしよう、
うんうんうん、
その倒さなければならないってなるんですけど、
はいはい
はい、まあ、やっぱりそこに至るまでも、
はい、
こう全然その男のその正体、その殺人鬼の正体みたいなのが分からないわけですよ、
はいはいはいはい、
でこっちのそのハラハラ感、
もう
だってほっと胸を撫で下ろしたって思っても、はい、必ず次の瞬間に、で、はい、このハイテンションっていうのが優れてるのは、
はい、
そのちょっとパッケージとかを見ると、
はい、
あのまあ、グロい感じの、
は
い、まあ、女性が血を浴びた女性が立ってるっていうパッケージなんですけど、はいはい、でちょっとまあスラッシャームービーっぽい、
はい、
まあ、結構その残酷描写は回数は少ないんですけど、まあ、えげつない感じで、ま
あ、
それなりに残酷なんですけど、でもあのサスペンスとして超一級品で、最初 その脱出のシーケンスにしてもそうですし、まあ、物語の導入もそうですよね、なんかどこからかわからないけれどもなぜか目をつけられて、
はい、
その殺人鬼が迫ってるっていうそこのつかみ、
はい、
こっちは何もわからないわけですよ、
はい、
なんでこう目をつけられたのか、ここにその悪い伝説があるわけでもないし、はい、そのもうパッケージに、
うん、
あのモンスターを予感させる、
ほうほうほう、
殺人鬼を予感させるものもパッケージにないし、
はい、ああそうか、そうですね、映ってないですね、
うんうん、で、まあ、とにかく犯罪者、単なる犯罪者なのか、
はい、
それとも得体の知らないモンスターなのかわからないまま、その逃げると、
はい、
で、あの、ほっと胸を撫で下ろすみたいなのはどんな映画でもあるじゃないですか。ほっと胸を撫で下ろして、
うん、
次の時にまた襲われるみたいなのはありますけど、
はいはい、
常にもうその時点で、二人の逃亡劇として、もう描かれてるわけですよ。
はいはい
はい、もうすごい限りない、少ない登場人物なわけですよね。
はい、
で、そうするとそこの中に自分もいる気分になってくる
わけですよ。ああ、そうですね。
で、極力、その殺人鬼の側からの演出が控えめになってて。
なるほど、わざとなんですね。
で、で自分も逃げて、これで逃げたか、うん、逃げられなかった、
うん、
これで逃げたか逃げられなかった、
はい、
っていうところで最後どんな風に話が決着するのかっていう、
ほー、うまい説明がうまい
だからそこの自分自身も、
はい、
その、まあ、目撃者であり
は
と同時にそれを逃亡劇の一人の人間として体感しているような、でハイテンションの、
うんうん、
まあ、すごいところっていうのが、
はい、
まあ、これがですね、
はい、
あの全て、
はい、
あの話のストーリーの軸として、
はい、
超大事なんです、今私が言ったこの演出が全て、
へ
ー、これがこのストーリーを、
はい、
まあ、お話の部分を、
はい、
まあ、お話っていうのは当然その全容が明らかに最終的にはなるわけですけれども、
はい、
その殺人鬼の正体にせよ何にせよ、
はい、
でそのお話を作るために、
はい、
この全ての演出が意味があるんですよ、
いやそれって結構あれじゃないですか、シックスセンスとか、
はい、
ああいうのもそうやって歌うじゃないですか、
はいはいはいはい、
で歌っといて、ね、ミッドナイトシャマラン監督とか言ってみたいな落ちちゃったりする時あるじゃないですかでもこれは結構それを乗り越えてる作品なんですね。
そうですね。まあこれ以上は言えないですね。
ああ気になるな。
まあ見ていただきたい
ですね。あでも斬新ですね。あの相手がどういう人物かを途中からやっぱ普通に見せて、でいざ対決っていうのが一般的じゃないですか。
そうですそうですそうですそうです。
でこんだけ強いんだ、じゃあどう立ち向かおうっていうとこなのに、
見せない怖さって例えばスピルバーグの激突にしても、
はいはいはいはい、
運転手のあの手ぐらいしか出てこないじゃないですか。でもでその手からすごい狂気感じるじゃないですか。
はい いはいはい、そうですね。
あの、先に行っていいよのところから。
想像しちゃうんですよね。自分で保管しちゃうんですよね。
そうそうそう。あの、やっぱり見せないことの怖さ、
うんうんうん。
で、その見せないことの怖さっていうのが単なる演出だけでなくて、うん、ストーリーのちゃんと軸になってるっていうところが、ハイテンションのミソですね。
あ、じゃあそのタイトルも意味があるんですね。
タイトルはあんまりない。
何こんだけ意味ありげな内容なのに。
どっちかっていうと、演出は結構控えめですから。
あれ放題がハイテンションで、向こうは違うんですか？
これもともとフランス映画ですよね。だから全然違うタイトル、
ね。あ、違うんですね。あ、また出た。そういうパターンですね。うん、まあじゃあそれは気にせずに、あー見なきゃ、絶対見なきゃこれ。
ちょっと、あの、きつめの残酷描写なんで、はい、痛い系のやつなんで、はい、あの、それが苦手な人は、ちょっと 見づらいかもしれないですけど、あ、おすすめですね。
おー、これもセクシーな女性は、
まあ、二人が逃げる。
いいですね。いや、大事大事。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。では、続いてですけど、まあ、あの、今回ね、ボリューム2なので、
はい。
まあ、ぜひ聞いてみたいのは、ホラー映画以外でも、
はい。
どんな映画が好きなんですかと、
はい。
っていうところは、こう、田中間さんのね、人となりもわかるところとして、どんな映画好きですか？
私ですね、いろんなところでダイハードが好きだとか、
はいはいはいはい、
っていうのはいろいろ言ってるんですけど、
ミーケランドが好きだとか、
そうです、ね、今回ちょっとですね、
はい、
あのね、これを聞きたいですっていう、
はい、
まあ、もらった時に、
はい、
そのホラー映画以外にってなった時に、
うんうん、
あ、でもそのダイハードのことは喋ったしな、
うん、
釣りバカ日誌好きなの知ってる人も多いだろうしなみたいに考えた時に、
はい、
あれがあった、
もうなんですか、
っていうのが一つあってですね、これはですね、私がおすすめする中で珍しく、何のアクション要素もなければ、
はいはい、
ホラー要素もなければ、あの、ネタっぽい感じがなくですね、純粋にいい映画をちょっと紹介しようかな。
あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。
はい、はい、ボビー・フィッシャーを探して。
ボビー・フィッシャーを探してっていう、知らない。何ですか、何ですか。
これはですね、
はい、
今回、その喋るにあたって、
はい、
まあ、ホラボドのボドってボードゲームのボドじゃないですか、
はいはいはいはい、
でボードゲーマーにも見てほしいっていうことも含めてこれ選んだんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、これはですね、あのボビー・フィッシャーっていうのはですね、はい、アメリカの伝説的なチェスプレイヤーなんですね。
あ、今ちょっと画像検索してみましたけど出てきましたね、はい、白黒で。
そうです、あの古い方ですね、この人があの、はい、若くしてすごい才能を発揮して、
はい、
で、まあ、アメリカの全米チャンピオンになり、
はいはいはい、
まあ、その世界チャンピオンになり、
お
で、まあ、そのすごいその、まあ、人気もあって、
うんうんうん、
で、まあ、話題の人だったんですけど、
はい、
その渦中にあって、まあ、失踪してしまうと。
あ、そ、まあ、実際の歴史としてですか？
そうです、そうです。このボビー・フィッシャーを探してっていう映画自体も、実話を元にした映画なんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、アメリカに一大チェスブームを巻き起こすぐらい、
うんうん、
まあ、すごいスターだったわけですね。
ほうほうほう。
で、その人が、まあ、でも失踪しちゃうんですよ。
はい、
で、一応それは、まあ、前置きとして、
うんうん、
まあ、この、だけどボビー・フィッシャーの映画じゃないんですけど、
はいはい
はい、で、まあ、そのアメリカにおいて、
うんうん、
でですね、まあ、この話の主人公のジョシュっていう少年がいて、で、この少年が、どんな、まあ、どんな映画かっていうと、はい、そのチェスプレイヤーとしてすごい才能を持った少年なんですよ。
はいはいはいはい、
で、その、で少年の立場、
うん、
あとその、まあ、お父さんとしての立場、
うんうん、
まあ、お母さんとしての立場、うん、友達の立場みたいなのがいろいろ語られる映画なんですけど、うん、これがもうゲーマーなら必見、
なんだ、
かつその、うん、やっぱり子供を持ってるお父さんお母さん、
はいはいはい、
多いと思うんですけど、うん、あのゲームやられてる方にも、
うん、
そのそういう方も必見ですし、
あ、親子愛みたいなところも見える、
あります、あります。で、またちょっとストーリーの話に戻ると、
はい、
まあ、そのジョシュという少年が、
はい、
アメリカの公園のですね、
はい、
いわゆるその賭けチェス、
うんうんうん、
で、まあ、どこの馬の骨とも分かんない、うん、ちょっとこのやさぐれた人たちが公園で真っ昼間からチェスをお金かけたりしてやってるわけですよ、うん、
はいはい、
でそれをですね、見よう見まねというかで、うん、その子供がそのジョシュがですね興味を持って、う
ん、
でチェスをやりたいというふうに言って、はいはい、まあ、思い始めるわけですね、
うん、
でこのジョシュっていう少年はお父さんが、うん、スポーツ記者なんですけど、
はいはい、
そのスポーツ記者のであるお父さんの影響もありつつ、
うん、
まあ、アメリカの一般的な子供なんで、
う
ん、将来の夢は、うん、そのヤンキースの二塁手が、まあ、夢なんですね、うん、まあ、どこにでもいる子供なんですけど、その、まあ、公園でやってるその賭けチェスに触れるって、
うんうん
うん、そのチェスの才能がすごいあるっていうことが明らかになるわけですよ。
うんうんうん、
で、最初は そんなん本当かよみたいな感じだった、
はい、
その、まあ、お父さんも、うん、その少年の才能に気づいて、
はいはい、
まあ、全面的にバックアップしてあげようと。
おー、はい、
で、まあ、コーチなんかもつけて、
うんうんうん、
で今度はその子にコーチの視点も加わって、
うんうんうん、
そのコーチもですね、
うんうん、
あのだって全米を代表する
その
、まあ、ボビー・フィッシャーのような、
はいはいはい、
その天才なんじゃないかと、
うんうんうん、
で第二のボビー・フィッシャーになるんじゃないかと、
お
う
お
う
お
う
お
う、でぜひ、まあ、育てたいと、
うんうんうんうん、
でその、まあ、コーチも、うん、だんだんこう入れ込んでいくわけですね、
はいはいはい、
で実際にその少年も才能がどんどん開花していってですね、うん、あの大会に出ては連戦連勝、
うん、
でそうこうしてるとでもどんどんこの立場が立ち位置っていうのが変わってくるわけですよ、
はいはい、
で最初はせっかく子供が才能あるんだったらって思っていたお父さんも、うん
はい、
だんだんもうその全米チャンピオンでお前こんなんじゃダメなんだと、
はいはいはい、
そういう、目線になりますし、
うんうん、
で子供の方も最初は自分が好きでやり始めたチェスも、うんうん
はい、
そのお父さんの期待に応えるべくとか、うん、あとはその負けることへの恐怖心みたいなところもやっぱり芽生えていっちゃうわけなんですね。
ですね、
そうするとだんだんこのチェスに対するスタンスもみんな変わっていくわけですよ。
うん、
でそこで、うん、その少年もライバルが登場して、
うん、
敗北を味わい、
うん、
そのもう心も折れてしまい、
はいはいはい、
そこでもう一回家族として、うん、その少年も自分がその少年としてもう一回そのチェスを見つめ直して、でどんな風に次へ進むのかっていう、
なるほどなるほどなるほど、少年の成長も描いてるし家族の成長も描いてるんですね、
はい、でこれがすごくあのゲームの好きな人から見ると、
はい、
もうチェスを打ってるシーンとかも、もうめちゃくちゃいいんですよ。
なるほど。
で、うんうん、あのこのゲーム、この映画の描き方ですごく私がいいなと思ったのが、
はい、
その、チェスっていうことは変わらないんですけど、
うんうんうん、
あの公園でやってる賭けチェスと、
うんうんうん、
その競技チェスが一応違うものだというふうに語られてるその線があるんですね、その中で。
はい、
で、その公園で、やってるその賭けチェスで、
うんうん
うん、のその親しくなった、
はい、
その、まあ、ローレス・フィッシュバーンなんですけど、
うんうんうん、
その、まあ、仲良くなったやさぐれ者の、
はい、
その考えてるチェスと、
うん、
コーチの考えてるチェスで全然違って、
うん、
これ実はエンジョイ派とガチ派なんですよね、うん、
なるほど、
そうなんですよ、一応その日銭を稼ぐために賭けチェスのプレイヤーたちはやってはいるんですけど、要はそれはでも競技チェスと違って攻め攻めでもう相手とドンパチドンパチ殴り合ってバチコンバチコンやってで、まあ、とにかくやるっていうチェスと、でもそれじゃあ競技チェスでは勝てないと、でそれでその女子も最初はこっちのスタンスなんですよ、なんですけどそこに競技として勝つためにはこういう風に打てと、でそこにちょっとやっぱりそのジョッシュとしては戸惑いもあったりするんですよ。これがゲームをやってると、
はい、
エンジョイ派とそのガチ派みたいなところがあって
重なるんですね。
そうです。そこにジョッシュがどんな折り合いをつけていくのかみたいなところが結構見てて刺さるんですよね。
これは立場だと結構見ててもそわそわしますね。
でやっぱりゲームに対するその関わり方で、あとその途中で学校の先生がそのチェスをディスる場面があるんですよね。学校の先生っていうのはやっぱり子供にはその、
はい、
まあね、やっぱ大人が描いたレールの通りに育ってほしいっていうのがやっぱり学校の先生は思い描いてるわけですよ。なんですけど、そう、その映画でまあチェスなんてみたいなことを言うんですよね。で、まあ、それはジョシュに言うんじゃないんですけど、ジェスのそのお父さんに言うんですけど、女子の、
はいはいはい、
なんですけど、それってやっぱりそのゲームにこれだけ入れ込んでても、
うんうんうん、
まあ所詮趣味でしょ、はいはい、みたいなところがあるんですが、やっぱり好きなことって情熱を傾けたいじゃないですか。でその情熱の傾け方みたいなところもすごい刺さるんですよね、
はい、
ね、私はこの映画のラストシーン、は
い、
がですねすごく、まあ、印象的 で最後にですね、これぐらいバレじゃないのかな、まあ、 最後に、まあ、いろんなことがあって葛藤があって、はい、で大きい大会に挑戦するんですよ、うん、
はいはいはい、
まあ、そのいろんなことがあって、
はい、
でその最後に、うん、あのライバル的存在の少年とジョシュは戦うことになるんですけど、うんうん、その最後の最後にジョシュが見せたその態度、
うん、
強いライバルに対してその見せた態度っていうのが、もうこれがですね、たまらなくいいんですよ。
なんだ、
これがあのもうその時はもう女子も少年ではなくてですね。
あ、そうなんですね。
あ、違う違う、あの物理的には少年ですよ。
はいはいはい。
あの見てる方の視点からすると、
ああ、なるほどなるほど、
もうそこにいるのは、うん、
はい、
少年ではなくて、うん、もうチェスプレイヤーとして、まあ、本当に、まあ、大人なんですよね。でそこでこの最後に撮った女子の行動がすごい刺さりますよ、
は
い、
それ感動なんですね。
超感動です。私これ、ね、もう至る所で号泣です
。
あの久しぶりに、
はい、
あのまあ、見直したというか、あの間空いて見た時もですね、あのオープニングでその家系のチェスが出てくるんですけど、ほうほうほう、まあ、公園でやってた通り雨でガザーって振られるんですけど、
はい、
そこにあってもその家系チェスのプレイヤーたちはチェスをすごい続けるんですよ、
ほうほうほうほう、
でそこのチェスのシーンとかもすごいいい演出描き方で、
うわー気になるな、
すごい、もうそこでそれでも私泣いちゃって、
そこでですか？
そこでも泣いちゃって、この映画のすごいところはチェス全然知らない人が見ても、
はい、
チェスのシーンに絶対あの引き込まれますよ。
へー、あ、じゃあ絶対見ますねこれ
で。ね、あのベストキッドとか、はい、その少年の成長とライバルとの戦い、はい、まあ、大人との付き合い方みたいな描いた名作ありますけど、
ありますね。
でこの映画のすごいところっていうのは、うん、単にその強いものを良しとしてないところが、
ほうほうほうほう、
やっぱりすごく良くて、
うんうん、
でこれはそうですね、そう、ボイ客のエンターテインメントとは違うんですよね。これは最後のシーンがすごいいいだけに、あのちょっとあんまり詳しくは言えないんですけど、
見てほしいですね、はい、
もうこれ刺さりますよ。あのもうとにかくいいんですよ。大人の女子に対する眼差しも、
うんうんうん、
女子自身の目の、はい、その輝き方というか、うん、目の演技もすごい良くて、
あ、役者としてもいい人使ってる、
すごくいい、いいんですよ。もう大人、お父さんお母さんなんかは絶対最後これ号泣しますよ。でゲームが好きな人も、うん、その自分のゲームの関わり方なんかを見直すきっかけになる映画とも言えるんじゃないですか、うん、
そこまで、は
あ。で、あと、ボードゲーマー的には、
うん、
この、あの、映画の中で、
うんうん、
あの、マウストラップっていう、
はいはい、
ゲームと、
うんうん、
あと、クルーっていう、
あー、クルー、はい、
ゲームが、
うん、
この映画の中でも、
うんうん、
そう、割とキーとかが、キーアイテムとして登場するんで、それも、あの、ゲーマーは楽しいとこじゃない
かな。おー。あー、ここに来て結構ボードゲームの絡む話。へー。
これがもう、ほんと、いいんですよ。
いや、もう顔に出まくってますね。でも伝えれない。なぜなら見てもらいたいから。
そう、これもう騙されたと思って見ていただきたい。
はい、あの、私は見ますよ。
うん、iTunes でもうボビー・フィッシャー探してって言えば出てくるんで。
あ、結構古い映画なんですかね。
古いですね。90何年とかじゃないかな。
あ、
はい、これが実話だっていうのもいいですしね。
もう本当さっきまでのホラーよりも尺もそうだし感情込みまくりですね。
私はあんまホラー好きじゃないんじゃない？
いやいやいや、ダメでしょ。何しに来たっていう話ですけど。
本当ね、あのチェスやってるしすごくいいですよ。
はい、
これあのあんまりゲームに、
うんうん、
その理解のない奥さんとか、
うんうん、
彼女と一緒に見ると、う
んうん、はい、
あ、私もゲームやってみようかなって思うかもしれない。それぐらいチェスの描き方、ゲームの描き方が、うん、まあ、当然やっぱりそのチェスのチャンピオンになろうっていう映画なんで、うん、
はい、
もう描き方がすごく丁寧なんですけど、
うんうんうん、
もう本当に引き込まれるんで、
はいはい、
もう全くケチのつけようのない映画とはこういうのを言うんだな。
おー、ここまで絶賛するんだったらもう絶対見なきゃ。うん。いや、そもそも店舗さんにお邪魔する人は全員見とかなきゃいけないですね。 まあ、そんなこんなですけど、まあ、田中さんの話もね、なかなか熱が入って、もうそろそろ私の終電の時間がね、はい、来ちゃうんで、
はい、
最後の質問。
長くなっちゃいましたね。
いえいえ、ありがとうございます。非常に助かってます。はい、最後の質問なんですけど、
はい、
もし、田中さんが映画監督になりました。
はい、
しかも、資産というか、資金も調達できてます。
はい、
どんな映画を作りたいですか？撮りたいですか？
あー、難しい質問ですね。すごい難しい質問ですね。
まあ、さっきも見てるね、ホラーとか、さらにこういったね、感動巨編も好きだっていう話をした以上は、はい、どんな映画を撮るのか。
そうですね。まあ、原作付きとかでも。
もう全然そういうのでも、はい、これやった
ら。いやー、難しいですね。いやー、難しい。でも、麻雀の V シネマ撮りたいですね。
ここに来て、ここまでの流れ全部ぶった切りましたね。赤木的な。
赤木、赤木の V シネマって見たことあります？
はい、いや、見たことないです。
赤木の V シネマ結構いいですよ。
へぇー。
私、正直何回も見てるんですけど。
あ、そうなんですか。そんな世の中的にはだって評判いいとかっていう噂もな
か
った
。柏原隆君主演。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
かなりいいですよ。
で、そういうのは撮りたいんですか？なんでですか？
私、V シネマ結構好きで、うんうん、世代的にやっぱりビデオブーム世代なんで、はいはい、レンタルビデオブームの世代なんで、
はいはい、
V シネマ相当見てて、
はい、
でうちのおふくろがですね、
はい、
清水健太郎主演のジャンキシリーズがすごい好きで、はい、
へ、
私もそれの影響もあってジャンキシリーズかなり見てるんですけど、はい、でさっきのボビーフィッシャーを探してのチェスシーンじゃないですけど、
は
い、うんうん、いわゆる倒廃シーンで演出の違いがすごいあると思うんですよ。
はぁ、はいはいはいはい、
やっぱりこう積もって打つっていうだけじゃない
ん
ですよね。そこに
ドラマがね、
そう、ドラマだったり、はい、その思いだったりっていうのを、うんうんうん、やっぱり込めた倒廃シーンっていうのを撮りたいんですよ。で、まあ、ボビー・フィッシャー探しのチェスシーンは絶対超えられないと思うんですけど、はい、まあ、それを意識した、
はい、
すごい、この、気持ちのこもった倒廃シーンを撮れたら幸せだろうな
と、はい。そこを、まあ、じゃあもうもうその主体として、
はい、
映画をこう展開するっていう。
そうですね。そう。だって、結局アクション映画でドラマの部分がすごい良くても、
はい、
アクションがすごい安っぽかったら、
はい、
面白くないじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
でもストーリーが弱くても、
はい、
アクションシーンがすごいいいアクション映画っていうのは、
ほんほんほん、
やっぱりそれはそれでいいじゃないですか。
そうですね。
はい、
うんうんうん、
なので、やっぱり麻雀も倒廃シーンがすごい良ければ、
はい、
多分歴史的な一作みたいにっていうのはなりうると思うんですよ。
なるほど、なるほど。でもこんな答え返ってくると思ってなかったな。
俺もこんな答えすると思ったら。
だって、もう、いや、ボードゲームの映画撮りたいですよとか、ホラーでね、
こういうの撮りたいですか。
ジュマンジ。ジュマンジね。ジュマンジは名作っていうか、なんでしょうね。
ジュマンジは名作だと思いますよ。
あれ、一つの映画のなんていうか、こう、キーポイントというか、結構、土曜洋画劇場でも何度も流れてましたけど、あれ、あ、自分ダメでしたね。
あ、本当ですか。はい、俺あれすごい好きで、
あれの続編みたいなのありますでしたっけ。
ありますよ。
宇宙。
そうです。ザスーラ。
あ、ザスーラありましたね。
ザスーラ。
そっちはまあダメ系でしょ。
ザスーラ、でも私の友達でザスーラ派と
何
ジュマンジ派が分かれて、私ジュマンジ派なんですよ。
ジュマンジはちょっと怖い。
ああ、なんか呪いみたいなのあります。呪いみたいな感じですもんね。
そう、追いかけられたりとか、しかも結構バッドエンド寄りになっていくじゃないですか。なかったことに落ちというか、はい、っていうのが、自分まあ、ジュマンジ見たのがまたちっちゃいというか、まあ、中学生ぐらいだったんで、なんか、その、消化できてないという
か、消化不良だったんです。今見た方がいいですよ。
あれ大人になってみるとまた違います？
夢がすごいありますよ、あれ。
や
っぱり。で、オチも、はい、バッドエンドじゃ全然ない、ほっこりするオチです。すごいラストはほっこりします。あったかい。
毒蜘蛛に噛まれるみたいな。
いや、違う違う。
あれ
あれすごい映画ですよ。私、ジュマンジ好きなんですよ。確かに猿とか怖いですけどね。台所で。
あ、そうそうそうそう。
台所で暴れて猿とか。あと、ね、ライバルの探検家みたいな、
乗
り回されたりとか。
はい、
書斎からサイがバーって出てくるところとか、はい、結構怖いんですよね。あれね、 CG ができることを、ね、とにかく盛り込んだみたいなとこありますか
ね。ありますね。いや、いろんな映画の話に及びましたね、今回。
いやでも俺、ボビー・フィッシャーを探して、これ絶対おすすめしようと思ったのに、全然魅力の半分
もかかって。いやいやいや、もう半分、そうなんですか、わかんないですけど、かなり伝わりましたよ。
そう、泣けますよ。
はぁ、あ、じゃあ。
チェスのシーンで泣き、
はい。
その、それ
ぞれ。また泣き戻った。よっぽどですね。
登場人物の立場が変わるたびに泣き、はい、
うん。
もう、ラストシーンもそのチェスのシーンでも当然泣くんですけど、うんうん、その後に、はい、まあ、チェスで仲良くなった友達とのシーンもあるんですけど、はい、そこでも泣き。
田中さん。ハードル上げすぎです。そんな泣く泣く言って、泣けなかった時、あれってなっちゃいますからね。
どうですかね。
いやいや。
まあ、泣けなかったら多分その人と私仲良くなれない。
いや、嘘だろいや、絶対泣こう。絶対泣くように頑張ろう。
まあ、おすすめなんで、騙されたと思って。
やばい、ホラー成分がどんどん、
騙され
どんどん薄まっていく。いや、私が今一番ゾッとしてますね。
あ
ここに来て今一番ゾッとしてますけど、みたいなね、まあ話も、まあ、尽きることないですけど、はい、というわけで、
はい、
もうおよそ2時間に及ぶ。
たっぷりでしたね。
たっぷりでしたね。
帰れなかったらまずいんでね。
まずいんで、私もそろそろおいとまさせていただこうかなと思いますが、
はい。
はい、何か他に伝えたいこととか最後ありましたら、
はい、ゲームマーケット春、
はい、
春、はい、はい、今私も毎日毎日準備に、
はい、
追われてるわけなんですけども、
はい、そうですね、
タイミング的に、
はい、ね、はい、はい、あろう、はい、
はい、ぜひ、
はい、
センデイズゲームズブースにも、
うんうん、
はい、お立ち寄りいただければと思います。まだちょっとこれが出てからまだ1ヶ月半ぐらいはあるんですけど、
はい、
はい、これから徐々に情報も出していきますので、交互期待ということで、
はい、ありがとうございます、
はい、
私もぜひお邪魔させていただきますので、はい、
もちろん三鷹の店舗でも皆さんのご来店お待ちしております。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
というわけで、
ありがとうございました、
はい、今回のホラボドはここまで、
はい、
ということで、まあ最後も、
はい、
お茶をと、
はい、
ただ田中さん一つ反省する点がありますよ、
はい、
冒頭で言ってた、まあ情緒ある喋り方
あー、また、
全然できてなかった。
また、
食い気味、食い気味で。
食い気味でしたね。ダメだ。また、ちょっと、ナベさんのタコラジを聞くところから、
そうですね、
始めよう。
そうですね、そうしましょう。今度は、3人とかでも撮りたいですね。
そうですね。
そ無理にでも、そこに合わせますからね。
はい。
というわけで、じゃあ、せめて最後、チャオチャオだけでも、
はい、
ゆっくり言って、はい、なんか、あ、いい感じでって、耳に馴染んだチャオチャオにしましょう。
はい、落ち着いた。
はい。ということでありがとうございました。
はい、
せーの、
シャオシャオ。